皆さんおはようございます。あやです。このチャンネルではイメコンを16回受け、中学校教員を退職しイメコンになった私が16回のイメコン診断を振り返り、イメコン診断の活かし方、スタイリングの落とし込み方などについて話していこうと思います。今日もよろしくお願いします。さて、今日は2回目の診断について話をしようと思います。前々回1回目、ブルベ冬診断を4シーズンで受けたという話をしたと思うんですが、2回目は初めての顔タイプ診断と骨格診断。似合う服を着れば仕事服の悩みから解放されると思っていたので、ブルベ冬で悩みが解決しなかった私は新たな診断を受けに行きます。そこで受けた結果が骨格ナチュラルと顔タイプアクティブキュート。今回は顔タイプについて触れていきたいと思います。実は顔タイプ診断は私は一番大好きな診断で、ちょっと頭の中にイメージを持ってほしいんですけど、左から右にかけて直線から曲線の横の軸、そして上から下へ子供大人の縦の軸が交わったマトリックスがあるのが顔タイプ診断のテイストの結果です。まあ結果というか、まあ、テイストの考え方っていう感じですかね。直線っていうのが男性的なかっこよさ、曲線っていうのが女性的な可愛らしさのイメージを表しています。で、このマトリックスを軸に8つのテイストがあるんですけど、それを計測と所見によって見ていくっていうのは顔タイプ診断なんですね。で、このマトリックスを作ったのが本当マジですごいなと思っていて、骨格診断にしろ、やっぱり私は頭の中にまずこの顔タイプのマトリックスが頭に浮かぶんですね。で、ちょっと気持ち悪い話なんですけど、道行く人を見て、あ、このお顔立ちだったらあのテイストがお似合いだろうなとか、ついつい脳内フェイスマッチをしてしまいます。要はお顔立ちと服のイメージの調和といったところですかね。ただ8つテイストがあるって言ったんですけど、まあ、これはちょっと一つの目安みたいなものであって、テイストど真ん中にはまる人はそんなに多くないかなと経験として感じています。で、私の診断結果アクティブキュートだったんですけど、これは、子供顔でかつ曲線可愛らしさの方ですね、のテイストとなります。で、これ似たようなところにキュートさんもいらっしゃるんですけど、キュートさんとの違いは、まあ、パーツの大きさがあるっていうのがアクティブキュートの特徴ですね。わかりやすい例えで言うと渡辺直美さんですね。もうパーツの主張の強さ、お顔立ちの印象の強さっていうのがすごくわかりやすいと思います。ちょっと考えてほしいんですけど、渡辺直美さんに上下くすんだぼんやりカラーのお洋服着せてみたらどうでしょうか。もうお顔の強さ、はっきりとしたあの感じだけがバーンと飛び込んできて、こう顔と布の調和ができてないの分かりますか。なので渡辺直美さんはやっぱりお洋服にはバキッと絵の具の原色のようなカラーとか、個性のある柄やデザインの服がお顔立ちと調和するんですね。なので先ほども言いましたが、顔と服のイメージ、印象調和っていうところなんですよ。さあ、こんな感じでアクティブキュートをイメージしていただいたところで、私がアクティブキュートという診断を受けました。じゃあ、そもそも私の悩みなんだっけ？というと、仕事服でしたよね。子供2人を抱えての4年ぶりの社会復帰に着る仕事服がわからない。ということでイメコン受けに行ったのにもかかわらず、アクティブキュートですよ。仕事服にどう落とし込みますか？星柄、チェック、大柄で、そして大柄のドット、などなど言われたわけです。診断を受けた時は、新しいことを知った高揚感やワクワク感で、すごく楽しかったし、なんか満たされた気がしたんですよね。でも、家に帰って冷静になった時に、あれ？そもそもの私の悩みって仕事服だったよね？というふうに、こう、冷静に帰って悩みが解決していないことに突然気づくわけです。で、今の私が思う解決策としては、まずオフィスコードギリギリのカラーコーデですね。カラーを取り入れること、あとはアクセサリーでのワンポイントを入れること、それから小ぶりのドットやストライプ、主張が強くなりすぎない程度、つまり柄を取り入れること、 ツヤ、光沢があって奥行きを感じさせる素材感。あとは私ユニクロのジャージーバレルレッグっていうパンツ大好きなんですけど、まあそういったちょっと癖のある形や、あとはレースやリボンといったデザイン性ですね。まとめるとカラー、素材、柄、デザイン、形といったところに一癖アクティブキュートと調和するようなニュアンスを盛り込んであげるっていうところですね。これ前回の放送で言っていたユニクロが制服みたいで量産型お仕事女性になるのが嫌だったっていうところと結構つながってる気がして、多分やっぱりこのアクティブキュートっていう要素があったからこそ、なんかそういったプレーンな部分に違和感を感じてたのかなって今になったら思うんですけど、まあ当時はそんなことわからないし、今私が言ったような解決策なんて誰も教えてくれなかったし全くわからないわけですよ。だから引き続き私はモヤモヤの渦中にいるわけです。アクティブキュートで仕事服がわからないし、しかもカラーはブルベ冬ですと、青みがあって鮮やかな色ですということで、残念ながら2回目の診断でも全然問題は解決せず、むしろ迷宮入りが進んでいくという結果になりました。これタイプ名の一人歩きっていうところと、あと似合うの提案だけっていうところに原因があるかなと思っていて、イメコンってこう今流行ってる、ちょっと前に流行ってた MBTI、MBTI って言っても正式なものじゃなくて、あの16タイプパーソナリティーズの方、あの主人公とか擁護者とかあれの方ですね。ああいうなんかスペックだけが与えられておしまいっていうのはもうめちゃくちゃもったいなくて、あんなに高額払ってるのに。だからブルベ冬ですとかアクティブキュートですっていうタイプ名だけがこう進んでいってしまうんじゃなくて、じゃあなんでそのタイプになったのか、そのタイプを作る要素っていうのを考察するのがめちゃくちゃ大事だと思います。なぜブルベ冬なのか、なぜアクティブキュートなのか、この考察がもっとしっかり私の中でできて、かつ私の中のこう好きとかときめきとか期待っていうこう主体的な気持ち、似合うものを教えてくださいっていう、なんか受け身じゃなくて、もっと私はこういうのを着てみたいっていう主体的な気持ちがあれば、こんなことにはなってなかったかなってつくづく思います。ただこれって自分自身がイメコンのアナリストになったからこそ言えることで、そんなブルベ冬とかアクティブキュートの作る要素、なぜそうなるかなんて、まあ素人わかんないですよ。だから私は、極力説明できるようにしてます。こうこうこういう特徴があるから、ブルブフューなんですよ。アクティブキュートなんですよ。っていうと、そのイメージが一人歩きしなくなるんですよね。あ、そっか、こういう要素を大事にしていけばいいんだなっていう、なんかこう、ブルベ冬を象徴するカラーチャートとか、それこそアクティブキュートのテイストイメージの写真とか、あそこから少し離れられるというか、あそこの典型を自分は全部追いかけちゃったんですよね。だから、ズレが生じて苦しくなっちゃって、だからそういった要素と自分の期待をしっかり掛け合わせしてあげるってことが、とっても大事だなっていうふうに思います。ということで長くなってしまいましたが、3回目の放送はこれにて終了したいと思います。この後、3回目以降の診断で、顔タイプが別のものに変わってしまったりとか、あと16タイプを受けに行ったりとか、まだまだ私の迷宮は続きますので、一緒に紐解いていってもらえたら嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。